はい、こんにちは、佐大臣光永です。新しい一週間始まりましたね。2月は時の流れが早いですが、逃げていく2月を捕まえて、ガッシと襟首を掴んで、2月をみすみす逃さず活用していきましょう。さて、先日、聞いてわかる日本の歴史、鎌倉と北条氏の攻防を発売いたしました。すでに多くのお買い上げをいただいております。ありがとうございます。特典の解説音声、法然の生涯は2月20日お申し込みまでの早期お申し込み特典となります。お早めにどうぞ。しばらくこの商品に関連して鎌倉の話題をお届けしていきます。本日は江ノ島を歩く2です。前回の江ノ島を歩く1と合わせてお聞きください。お昼にしらす丼も食べた後、さらに参道を進んでいきます。見えてきました。宗像三女神の長女、田切姫の命を祀る奥津宮です。欽明天皇13年、552年の創建と伝えられます。源頼朝寄進と伝えられる鳥居をくぐると、正面に拝殿があります。そして拝殿の天井には、かの有名な八方睨みの亀が描かれています。どの方向から見てもこっちを睨んでいるように見えるので八方睨みの亀。江戸時代後期の絵師酒井抱一によって描かれました。しかし原画は損傷が激しいため現在江ノ島神社宝殿に保管されています。ここにあるのは平成6年に模写されたものです。境内右手をご覧ください。江戸後期の山田流箏曲の開祖、山田兼業の像があります。山田兼業は、慶長15年、1610年、伊勢の国の生まれ。幼くして失明し、針の勉強をしていました。ある時、江ノ島に21日間参籠し、管針の術を編み出したと伝えられます。その後、箏曲を学び、山田流箏曲の開祖となりました。また山田兼業の代表作に江ノ島の曲があり、江ノ島と山田兼業は深いつながりがあります。さて、奥津宮の隣には和田積宮があります。昔々、鎌倉の深沢山中の底なし沼に5つの頭を持つ五頭竜が住んでいました。五頭竜はたびたび村を脅かし、村人は困っていました。子供を生贄に持ってこい、そんな無茶な、逆らうともっと村を壊しちゃうぞ。村人は従うほかありませんでした。子供を生贄に取られることから、この地を子供が死を超えると書いて腰越えと呼ぶようになりました。ところがある時、腰越方面の海に黒雲が何日も垂れ込め、グワラグワラグワラグワラ、天地が激しく揺れ動いたかと思うと、あっ、あれなんだ、あれはなんだ、海の上にバカーン、大きな島ができていました。これぞ江ノ島です。そして黒雲の中からはベベン、ベンベンベンベンベンベンベン、ベベンベンベンベンベンベン、妖艶な琵琶の音色が響いてくるのです。ん？なんだ？さしものゴズリュウも気になって、島の方を見ると、美しい天女の姿がありました。なんと美しい！ゴズリュウは一瞬で心奪われてしまいました。私と仲良くなってください。お近づきになりましょうよ。
何？私と仲良く？まあ、残念ね。私、乱暴な方は嫌いなの。あなたとはお付き合いできませんわ。
乱暴者？ああ、とんでもない。私は暴力大嫌いなんですよ。本当に全然、もう一番嫌いです。平和主義者ですよ。
こうして龍は改心して暴れなくなり、天女と結婚しました。
この天女こそ 姿を変えた弁天様であったというお話です。ここ和田積宮にはこの伝説にちなみ勇ましい竜の像が鎮座しています。さてこれから千代ヶ淵に向かって階段が下りになります。いよいよ島の反対側へ降りていくのです。途中芭蕉の句碑があります。歌ごうな牛尾の花も裏の春、歌ごうな牛尾の花も裏の春。本来は三重県の二見ヶ浦を詠んだ句です。三重県の二見ヶ浦は伊勢神宮の近くです。句の意味は岩に砕け散る花のような牛尾もこの裏の春を彩り祝っている、この二見ヶ浦の神である伊勢神宮の御神徳を疑ってはならない。ここでは江ノ島のこととして句碑が立ててありますので、伊勢神宮を江ノ島弁財天に置き換えて理解すればいいでしょう。島の西側の岩場は千代ヶ淵と呼ばれています。昔建長寺の修行僧慈久が江ノ島へ百日参詣の帰り、一人の稚児を目に留めます。
なんと美しい。
九段の稚児は鎌倉鶴岡八幡宮寺総上院で学問している白菊なるものでした。その日から慈久の心は悶々とかきたてられます。寝ても覚めても白菊の顔が浮かぶのです。そうだ、文を送ろう。しかし文を送っても白菊から返事はありませんでした。一方白菊は言い寄られて困っていました。
こんなことはいけない。私の美しさがあのお方を追い詰めているのだ。
ちなみに男同士ですよ。あるよ、白菊は江ノ島に渡ります。
もし船頭さん、私を訪ねてくる人があればこの扇子を渡してください。
扇子に白菊は二首の歌をしたためました。白菊を忍ぶ里の人とあば、思い入り江の島と答えよ。白菊を訪ねて里の人が来たなら、思い余って江ノ島の海に受水したと答えてください。浮き孤島、思い入り江の島陰に、捨てる命は波の下草。悲しいことを思い詰めて江ノ島の島陰に捨てる私の命、その命は波の下に生えている草のように儚いものでした。
ザボン。
白菊、白菊。
これを後に知った慈久が詠んだ歌、白菊の花の情けの深き海に、共に入り江の島ぞうれしき。白菊の心のように深いこの海に共に受水することのなんと嬉しいこと。
ザボン。
慈久も後を追って飛び込んだという悲しいお話の伝わるここ千代ヶ淵では、現在釣りをする人、子供連れで散策する人、手を上に上げて何かパワーを受信している人など、いろいろと賑わっています。
ザブンザブン、
打ち寄せる波、飛び交うカモメたち、いい雰囲気です。次に見えてきました、江ノ島岩屋です。約600年もかけて波に削られてできた海食洞窟です。弘法大師や日蓮聖人もここにこもって修行し、初代北条時政もここで子孫繁栄を祈ったと伝えられています。江ノ島信仰の発祥地と伝えられる場所です。第一岩屋、第二岩屋という二つの岩屋に分かれています。入り口でろうそくを立てた木の燭台を渡されて、先を照らしながら歩いていきます。冒険の感じがあって楽しいです。特にお子さんにも喜ばれると思います。というわけで2回に分けて江ノ島を歩きました。次回は鎌倉小町王子を歩きます。お楽しみに。 音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。